こんにちは、山あり谷あり放送室です。この放送は異文化に暮らす父2人が話すポッドキャストです。東京に暮らす山ちゃんとロサンゼルスに暮らす谷くんが日米間の子育て、教育など日々起こる人生の山や谷を面白がりながらおしゃべりします。
はい、それでは本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、なんかお腹いっぱい、もう食べきれない、すわさわでお腹いっぱい、
いっぱいじゃないです。先ほどの豚汁は美味しくいただきました。本当にありがとうございます。
でも
まだ
すよかった。
まだ諏訪沙織さんはいっぱいじゃないです。
うん、あ、本当ですか。じゃもう一品、もう一品ご用意しました。ご用意しましたよ、諏訪沙織。
ね、さっき話すって言ってて、話す予定だったんだけど、全然違う話脱線して終わっちゃったからね。
しかも私、なんでお父さんの話したかったんだっけって、それも忘れちゃった。そうだけどね、そう、うちね、父親の車をね、私、いつも借りててね、隣が実家だから、別に2台持つ必要ないじゃない、うん、ね、うん、うちの旦那さんは旦那さんで仕事で別に車乗ってるしさ、うん、で、私は父親の車をほとんど自分で乗ってるんだけど、うん、この間ね、連休中、久々に一緒にお出かけ行ったの。で、父親が運転して、私珍しく助手席に乗ってさ、でみんなでお出かけして、楽しく帰ってきて、でさ、駐車場に着いたらさ、なんか私ね、あ、大変と思って、ね、うちの車ないってびっくりしちゃったの。で、父親が、うん、だって今乗ってるもんねって、あって感じで、私ね、そう、自分が乗ってることも忘れてて、なんか、うちの駐車場の前に車が止まった時に、やばい、うちの車がなくなってるって盗まれたと思ったわけ。
今、何これ、うん、SF 映画とかそういう話現実に起きた話今。
そう、現実に起きた話。で、なぜないかっていうと、今自分たちが乗ってるからね、駐車場には車空っぽなんだけど。
それひどいな、横山やすしのメガネどこじゃないじゃん。車じゃん。
だから自分にすごくね、びっくりしてしまってね、ああ、やっちゃった、みたいな、なんか恥ずかしかったね。
車はそれ初めて聞いたな。メガネはもうしょっちゅうやるけど、自分も。車。
でね、普段ね、うち、母親すごいそそっかしくて、天然を超えてる部分がね、あるから、もうたまにね、そのボケ拾い、ツッコミするのも疲れちゃって、もうしばらくこう泳がしておくっていうことも身につけたんだけど、もうその時ばかりは母親もさ、まあ何よ、沙織言ったらいつも人のことばっかり言うけど、自分で伝わるしね、みたいな、もうね、これ見まして、ここちょっとばかりに、はい、言われ続けました。
反撃
ですよ、かよこの反撃。
それ面白いね、その平和だな、それ、お父さんのそのツッコミから。
そうだよね、うん、ないよね、だってうち乗ってるもんねって。
いいな、なんかのどかな感じが微笑ましいですな。それは
最近記憶力やばいなって思うね。谷くんはほらまだちょっと若いからさ、私よりまだまだそういう変な現象は起きてないと思うけど、
いやでも皆さんがその俗に言うのは、うん、スタートはしたなっていうのはもう確実に実感してる、うん、
本当、
うん、もうやっぱポンって出てこないよね、単語が。
うん、あれあれなんだっけって、あれそれそれみたいなこと。
そうで今さ、正直さ、一瞬でさ、うん、なんかそれっぽい検索でやったらさ、うん、すぐさ30秒後に Google が教えてくれんじゃん、
う
ん、
あれすごいね、あの機能、うん、うんうん、
そうでも、もう Google 検索がいけなくしてると思って、うん、もっと僕の脳を老化させると思って、うん、わざとね、もう検索しないで、うん、自分でこう思い出そうっていうトレーニングするんだけど、うん、まあ無理だよね、
うんうんうんうんうん、
最近なんかこの USB メモリがさ、ね、脳のもうめちゃくちゃ1メガバイトぐらいしかないからさ、うんうん、3ヶ月ぐらい使わないワードってどんどん消去されていくんだよね。
あ、だけどほら人間の機能的に忘れることで新しい情報が入ってくるっていうことだからね、まあ必要な作業といえば忘れるっていう作業は必要らしいよ。
うん、でもまあ若い時はもうすごい、うん、大容量だったんだけど、うん、そのメモリがめちゃくちゃちっちゃくなってて、うんうん、まあ溢れ出る量がすごいんですよ、うんうん、思い出せない単語が多すぎて、
うんうん、私昔のことはすごいよく覚えてる本当に、うん、おう、そうなんかね、ちっちゃい時の記憶とかずっと私あるタイプ ップだから、
うん、
それがね、なんか、あ、よかったなって思った出来事、今思い出したんだけど、
うん、
私、茨城に住んでる時に、最初はね、うん、父親の会社の社宅のアパートに住んでて、
うん、
で、まあ、同じような環境の子たちがわーって目の前のグラウンドで遊べるような環境だったの。
うん、
で、私のね、多分、初恋になるのかな、まあ、男の子とよく、ね、遊んでて、で、うん、上の階に住んでた優子ちゃんっていう年上の女の子とよく3人で遊ぶことが多くて、
うんうん、
で私のその初恋かもっていう男の子はやっちゃんって呼んでたのね、
はいはいはい、
で3人でおままごとをしてたらさ、私がこう葉っぱの上に砂を乗せて、はいどうぞ召し上がれってやったら、やっちゃん本当に食べちゃったの。そしたら喉がチクチクするよえーんって泣き始めて、もう私たちさ、どうしようどうしよう、やっちゃん本当に食べると思わなかったと思いながらあわあわしてたら、ゆうこちゃんがね、ちょっと待ってていいもの持ってくるってカタカタカタって走って家の中にね、何か取りに行ってくれて、でタタタタタタって帰ってきた時に、
うん、
右手にお箸、なぜか1本だけ、2本じゃなくて1本だけ、で左手に山崎のブドウパン、食パンタイプを持ってきたの。今でも覚えてる。でそれが、ゆうこもね、同じことあったよ、これ食べたら治ったよって、なぜかその箸でパンをぶっ刺して塗っとったんだけど、結局手でちぎって渡すっていう、そういうなんか行動が、独特な一連がありまして、儀式がありまして、ゆうこ箸で刺すブドウパンをやっちゃん食べるっていう儀式。そしたら、
うん、
あ、ほんとだ、治ったってもうね、ブドウパン美味しそうにむしゃむしゃむしゃむしゃ一枚ペロッと平らげて、
うん、
無事、やっちゃんには笑顔が戻ったのね。
すごいな、それ。すごい。
それで、その後、うん、まあ、うちお引っ越しして、ちょっと違う社宅に移ることになって、一軒家というか、うん、まあ、平屋なんだけど、
うん、
でも同じ家には住まなくなって、やっちゃんもやっちゃんでどっか引っ越してったかな、
うん、
で幼稚園までは一緒だったのかな、
はいはいはい、
で小学校別々だったので、中学校から一緒になったんだけど、まあ別にその時はさ、好きとかそういうこともなく、まあ普通に淡々と過ごしていたんだけども、高校になってから、なんかやっちゃんさ、江口洋介の当時のヘアスタイルみたいに髪の毛肩ぐらいまでサラサラに伸ばして、ですごい背が高くなって、やっちゃ
ん
で顔つき濃いから、やっぱりなんかモテてたんだよね。で別々な高校だったけども、家はね、かろうじて近所だったから、たまにこう、コンビニで見かけるとか、電車の中で見かけるとか、でその時に、おうとか、そういう程度の挨拶はしてたんだけど、ある時、なんかバスに乗ってたら、そのコンビニの前で、やっちゃんがいるって思って、あ、やっちゃんだと思って見てたら、ぶどうパン食べてた。あ、やっちゃん、今もぶどうパン食べてるって思って、ちょっと嬉しくなった。
やばい、それ。それすげえいいな、なんかほっこりしながら面白いし、
ブドウパン好きだよね、知ってるよってい
やー、俺さ、今どんなオチなんだろうってさ、自分でちょっとさ、勘ぐりながらさ、聞いて、そこだ、今綺麗にスポーンと落ちたすごいな、
子供の頃の経験ってね、そういう風に影響するのかしらってちょっと思ったよ。
それさ、山崎パン見るたび思い出しちゃうよね、うん、その出来事。
最近売ってないんだよね。昔売ってただと思うんだけど、スライスして食パンタイプみたいなのにブドウがあったやつ、今見ないんだよな。
そうなんだ。いや、やっちゃん聞いてますか？今こちら聞いてくれてるかな？
そうだ、やっちゃんとね、再会したのよ。そうだそうだそうだ、やっちゃんね、そう、私空、あ、空だって、それ、茨城に住んでる頃だったでしょ。で高校卒業して神奈川県に行ったわけで、寒川神社の近所にね、父の会社、当時勤めてた会社があって、そこの社宅に住んでたの。そしたら父親がさ、あ、今うちの会社やっちゃん働いてるよって。嘘って。でうちの近所にその会社の独身の人たちが入ってる寮があって、そこにやっちゃん住んでたの。ご近所に住んでたの、やっちゃん。
すごいな。
で会社でね、お祭りがあって、 その家族とか近所の人たちが参加できるお祭りがあって、まあ、出店が出たりね、敵屋が来るわけじゃないんだけど会社の人たちでやるのかな、出店が出たり、あと芸能人のステージ、芸能人呼んでやったりして、ピンクレディーとね山本リンダも来てたよ。
マジでやばい、うん、
なんか山本リンダすごい、もうあの時またリバイバルみたいな時で人気出てた時だったから、
はいはいはい、
すごいみんなも大盛り上がりで、
うん、
まだまだ行くわよなんかそういったセクシーの時入るんだけど、
うん、
ちょっとねあの寒川の人たちには あんまりこう乗り方がわからない感じ、みんな嬉しいんだけどそれをどう反応していいかわかんない感じが、そうそう、いい思い出だった。あ、リンダ困っちゃうとか言って、
やばい、なんかさあれじゃない、その再ブームみたいな、再ブレイクの時ってさ、ちびまる子ちゃんとかさ、
そう
だよね、山本リンダとか西城秀樹とかさ、再ブームなったよね。
そう、うん、でその山本リンダをやっちゃんも一緒に見てて、うん、あーやっちゃんって言って、うん、私がねビデオにやっちゃんを収めてた、そのテープまだあるはずよ。
すげ
ー、やっちゃんその時ね
何食べてた？
ちょっと挑発じゃなかったけど、あのブドウパン食べてなかった普通に酔っ払ってた。
そこ違うんか。
なんだよ渡辺、俺の顔撮んなよ、俺の顔撮んなよって、こうカメラにさこう手をよけながらさ、やめろよっていいよやっちゃん久しぶりなんだから撮らせてよって言って
すごいな、でもそのやっちゃんとの縁もすごいっすね、
うん、ね、でもなんかもう私もその後引っ越しちゃったし、やっちゃんもその後どこ行ったか、うん、同じ会社にいるのか全然わかんないけど、結婚したのかどうかも何も聞いてないけど、まあ誰かに聞けばわかるだろうね。
そっか、もしやっちゃんこちら聞いてくれてたらご連絡をね、うん、お待ちしておりますと
絶対ポッドキャスト聞いてなさそうやっちゃん
いやわからないですよ、
うん、
どこで誰が聞いてるか。
タリ君ってそういうさ、なんかこう初恋の人との再会とかあったり、
うん、僕ねそう言われるとねないな、うん、でやっぱりさあのちっちゃい頃の記憶僕もあるからさ、その時に、うん、僕もなんか、うん、結構でっかいマンションみたいな、うん、下が公園あって、うん、もうその当時だからさ、うん、もうみんな家の鍵もかけないしさ、なんか、うん、適当に子供同士仲良くなって下に遊んでるようなさ、
うんうん、
で親に何も言わずになんかその同じマンションの誰かの部屋で遊んでたりとかさ、
うん、
そんな普通だったからさ、やっぱ僕もそのマンションの中にいたんだけど、
うん、
小学校から全く会ってないかも。
うんうんうん、ね、なんか普通さてスーッとこういつの間にか、ね、
うん、
違う環境に行くとなるよね。
うん、そう言われると再会全然してないかな。
うん、
うん、
いやー今久しぶりに思い出して一人で笑っちゃうよ本当やっちゃんぶどうパンどこ行ったかな、
すごいな。でもやっぱ衝撃度的にはあの一番最初のね、うん、話の触りのあの、うん、葉っぱの上に置いた砂を食べちゃったっていうね、そのやっちゃん
食べちゃった、そうやっちゃん子供でも分かったなと思ったよね、
うん、
だって嘘だよこれ、おまんごとおまんごです
いや分かんないよ、もしかしたらその当時、うん、やっちゃんがもうちょっと、うん、あの自分は片思いかもしれない沙織ちゃんとって思って、
うん、
せっかく作ってくれたし、うん、これ食べなかったら泣かしちゃうかもしれないと思って、うん、頑張って食べたかもしれないよ、う
ん、そんな男気が私は今まで家族分からなかったのかな、じゃあちょっとも
しかしたらでその次に優子さんよ、うん、その謎な行動を取った、
うん、ペットで優子ちゃんの思い出、
そっか、
あのおままごと事件、うん、
いやー優子ちゃんももし聞いていたらぜひねご連絡お待ちしております。本当に
あの時のぶどうパン助けられたね、ありがとうって言いたいよ
そうだ、いやいやいやいや、いやもうそんな感じでね、あの諏訪沙織さん、うん、今日も楽しいお話をすごいね、はい、あのたくさんしていただいたんですけど、ちなみに、はい、ポッドキャストも始めて2024年にもなり、
はいはい、
今年なんか目標というかこれやりたいみたいなことあります、
うん、ああ、そうだな、本当何も考えてなかったけど、まあ、もちろん、ね、身も心も健康に楽しくいこうっていうのはこれはもういつも思うんだけど、
うん、
新しい挑戦してみたいって言えば、うん、お味噌レッスン外国人クラスやってみたいな。
あ、それ絶対いい、絶対いい
です。今だってほとんどね、この間も銀座行ったらほとんど外国人だったし、もうすごい見かけるのね、うん、
絶対いい、
だけど、その国によってさ、食材の持ち込み OK、NG が違うかもしれないっていうのがあって、手作りのお味噌って果たしてどういうなんか持っていき方だったらいいのかなとか、私のそのスタイルってガラスのボトル、600g ぐらいのサイズで持って帰ってもらうんだけど、それがなんか、もしかしたらそのオーストラリアって結構厳しいじゃない？
ああ、そうなんだ。
で、なんか友達のオーストラリアに住んでる子が、日本でサオリンのお味噌レッスン行っても持ち帰るのにどうかなとか。で、前イギリスに住んでる友達は、ジップロックに入れながら私たちはね、その袋の中で作業をするんだけど、それをこう綺麗に畳んで持ち帰ってスーツケースで。で、自分の自宅でボトルに詰めて熟成させたっていうことをしてもらったんだけど、なんかちょっとその辺まだ調べてないから、その辺がクリアになったら、なんかぜひね、やってみたいなっていう憧れはある。
それ絶対、僕、うちアメリカ住んでよく思うんだけど、やっぱ、僕の場合はアメリカ人になっちゃうんだけど、こっちの人って、なんかすごいマニアックに掘り下げる人が日本人よりも多い気がしてて。
へえ、そうなんだ。
なんかね、やっぱ興味持つじゃん。どっかレストラン行った、日本食レストラン行った、初めて食べた、初めて見るものを初めて食べたらめちゃくちゃ美味しい。したらもうさ、めちゃくちゃ調べるのよ。で、大体そこまでは一緒じゃん、日本も。そっから彼らは、これどうやって家で作れるんだろうっていう発想になる人が多い気がして。
あ、そうなの？
なんか、例えばだけど、僕が好きなクラフトビールとかも、僕はやっぱり、作ってる工場に行きたいわけよ。で本当そこで作られてるとこで作られた作りたてのビールを飲みたいで、アメリカ人も本当そういう人が多いから、そういうビール工場のカルチャーもあるし、ワインとかも好きな人も本当に、本当ブドウ畑行って飲む人とかもむちゃくちゃ多いのね。結構その生産過程とかをめっちゃ気になる人が多いなっていうのはあるし、自分も作ってみたいっていう人本当に多いから、お味噌レッスンはいいと思う。それ
ね、ちょっとまた具体的に話が動いたらお知らせさせてもらうね。
ぜひぜひ。それ
で谷くんのあれは、谷くんの今年の目標は、
今年の目標ね、実はなんかまあ漠然とっていうか、あのこの前ね、山ちゃんとさ、山谷収録してさ、でまあ簡単に言うと、このエピソードの前にアップされてると思うけど、その話がね、僕あんまりいい年じゃなかったの、2023年が、で占いとか全然信じない人で、全く興味もない人なんだけど、なんか全てがうまくいかない時にたまたま呼ばれて行ったパーティーに、ちょっとあの占い師じゃないけど見れる人がいるみたいになって、で、何にも俺言ってないのにすげえ言われて、なんか図星のこと言われて、ちょっと今年はあんまっていうか結構良くない年だから、新しいチャレンジとか新しいこと、例えば車買ったりとか、そういうのやめた方がいいですよって言われたの。で、普段信じないんだけど、それ以外の会話がもう本当に当たりすぎてて、でもうそれ聞いたら結構楽になってさ、もう2023年はもうあんま全てうまくいかない年だっていうので、で僕の中ですっきりして、で2024になったらもうよしみたいな、いるぞみたいな。でも彼が言ったのは、僕が言いたいのは、ダメだから暗くなるんじゃなくて、来年飛躍に向けての10年期間なんで、今は休んでくださいと。よし、じゃあ2024なった瞬間、わー行くぞっつって、そういうのをね、山谷のポッドキャストで山ちゃんに言ったの。山ちゃんは、僕もある別の占い師に同じようなこと言われたと。で多分、あれね、生年月日で結構同じ年、僕ら1982年なんだけど、だいたいベースは一緒なんだって、同じ年の生まれの人は。で山ちゃんも自分も同じようなこと言われたって、後半、2023年後半雨が降りますと。だからまあ俺と言ってることは一緒だなと。で俺は2024行くぞって言ったら、山ちゃんが、2024年も雨まだ続くらしいよって言い出して、収録中に。ガッガンってきて、俺まだかいみたいな、まだ抜け出せないんかいと思って。
それ前半後半とか細かい区切りとかじゃないの？
じゃない。急に雨は上がらないらしい。ちょっと雨が降った状態で2024に行くよっていうのは山ちゃんサイドの話で、
ではその雨の中で汚れを落とせばいいですね。
あ、俺だ先生
ね、綺麗綺麗綺麗よ、谷くん綺麗よ
今いいシャワー浴びてるありがとう。
あのね、CM みたいにこうシャーンって谷くんがさ、こうシャーンって今スローモーションで首を振ってね、水しぶきを周りに散らしてね、シュッておでこを手のひらでシュッとかき上げてね、
やってる、
はい、完了っていう絵が見えました。はい、やってます。
あ、
はい、
あー、まあ、そう、もうありがとう、よかった。
ローション
せてよかった、
パンパンってパンパンってつっときながらローションパンパンいくぞみたいな、
パンパンだ。じゃあそうだ、今はじゃあもう今シャワーで綺麗綺麗してると、
はい、よかった、綺麗綺麗、はい、
先生と話してよかったよし、
私もよかったです
本当に、うん、ということで、はい、僕はまあぼちぼち、うん、あの、はい、頑張りすぎず楽しんで今年も、はい、やっていけたらなと思います。
はい、じゃあお互い楽しくやっていきましょう。
はい、先生もポッドキャスト始めたんで、はい、ぜひ先生の番組、
はい、はい、諏訪沙織のいかがですか、よろしくお願いします。
はい、お互い楽しんで配信続けていきましょう。
はい、はい、ありがとうございます。さよなら。
はい。